街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久さんです。早速呼んでみましょう。くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。元気いっぱいですね。
今日は暖かいですよ。
あ、やっぱりもう気温通り、今おそらく17度ぐらいまで上がってそうなんですが。
そうですね、うん、今日私普通に、T シャツの上にちょっとセーターからその上にジャンパーなんですけど、
結構厚着ですね。1枚脱いでいいんじゃないですか。
そうですね、今日もこの格好だと暑いですね。
うん、街の方も結構薄着になってます。
いやでも結構ね、皆さんダウンみたいのも着てる方もいらっしゃるので、うん、もしかしたらまあこの後少しね、時間長くでお出かけの方はちょっと厚着1枚多く持ってるかもしれないですね。
そうですね、またね、夕方以降は気温がぐった下がりますからね、
うん、そうですね。だからなんか買い物のに来てる近所の方だと、今ねこのお時間帯ご飯を食べに外に出てきてる方は薄着の方多いですね。
うん、
ディガンとか普通にセーターだけの方とか。はい、
わかりました。そんな今日はいいお天気の中、どちらに行ってるんでしょうか。
はい、今日は私国領に来ております。国領の駅にちょっと狛江通りから狛江方面に向かっていただきますとございます。あのですね、自転車の病院という大きな看板がありますので、
はい、見たことありますよ。
近所の方は分かる方はと思いますけども、うん、今日はですねこちら深澤林業さんにお邪魔させていただいております。私は深澤ですけども、こちら深澤さんです、
はい、
今日はですね深澤林業の深澤亮太さんと見つめてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
深澤さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いや、今お店の前にいるんですけども、そのお店の前にもですね自転車がずらっと並んでるんですけども、さすがはもう自転車の病院というだけがありまして、たくさん自転車が並んでます。今並んでる自転車はこれ全て修理のものですか。
はい、そうです。
大体今で団体何台ぐらい今修理されてるんですか。
と午前中で、まあ本日の場合なんですけど11台ですかね。はい、で終わって、あとはあの引き取りに来ていただくのを待っている状態です
。すごい。
あ、ちょうど私がお邪魔した時も作業中ということで、ね、修理されてましたけども、うん、まだこれから修理、この後また修理する自転車もあるんですか。
ですね、あのこれからまたあの自転車持ってこられた方の修理だったり、まあ、あのあとは最終調整をちょっとやるのがあるので、まあ、そういう感じです。
あのちょうどお店が2つに分かれていて、こう修理をするコーナーと、あと自転車、新しい自転車が展示されているコーナーとありますけれども、こう修理のするところ、ね、奥の方にはたくさんの工具もたくさんありますけど、この工具何種類ぐらい今あるんですか。
工具でいうと数えたことはないんですけど、多分 2,300 ぐらいはあるかなと思います。
その内容に応じてその使い分けてって感じなんですね。
そうですね。
大体1日に今何台ぐらい自転車ってこうあの修理来られたりするんですか、お客様。
はい、大体1日に、まあ、多い時で、まあ、30台いかないぐらいですかね。うん、まあ、日によって差はあるんですけど、大体そんな感じです。
大体こう修理の内容っていうのはパンクとかっていうのは多いんですか。
いや、ここ最近はパンク修理というよりも、まあ、パンクはパンクなんですけど、修理内容としてはタイヤの取り替え、そちらの方が圧倒的に多いですね。
で、そのお時間とかはどのくらいで修理されたりするんですか、1台あたり。
はい、前の方のタイヤ取り替えであれば、まあ、15分ぐらいがだいたい目安で、後ろの方のタイヤの場合はだいたい30分40分、まあ、ものによっては1時間ぐらいかかるのもあるかもしれないんですけど、まあ、時間としてはそのあたりです。
まあ、自転車の病院と言ってますので、どんな自転車の、まあ、壊れても修理はしていただけるんですよね。
そうですね、あの基本的にはあの長くのお乗りになっている自転車でも基本的には直すことは可能です。うん、ただ一番難しいというと電気系統になるとちょっと直せないので、そういう場合はメーカーの修理になってしまうんですけど、まあ、通常の修理であれば大体は直して。はい、
今電動アシスト自転車が多いですもんね。
そうですね、今はどちらかというと一般的な自転車よりも電動の方がやはり、うん、乗っている方は多いと思います。
私もよくスポークが壊れちゃって、よく直してもらいます、自転車屋さんに。
あ、そうなんですね。うんうん、でもやっぱ結構修理自体いろいろありますからね。うん、乗ってるうちにいろいろ不具合は起こってくると思いますので、
大体どのくらい乗られてる方ってやっぱり長く乗られてるんですか。
いやでも本当に長いって今まで思った方で50年ぐらい修理して直しての繰り返しで、うん、そういう方もいますね。やっぱり愛着があるのか、うん、自転車やっぱ基本的に車体に、
うんうん、
内側にさえ傷がなければ基本的には直せるので、
車体自体が劣化したり錆びたりっていうことはないんですか。
錆びとかであれば特に直せるんですよ、うん、どうしても自転車って基本的には錆びちゃうので、うんうん、そういう、まあ、見た目上やっぱ劣化っていうのはあるんですけど、うん、普通に乗っていく分にはまあ直して、うん、やっていくことはできるかと思います。
その自転車も愛されてますね。本当に50年も乗ってもらえるなんて。
そうですね。それもやはり最近の自転車ではなく昔の、うん、実用車っていう、まあ、特殊な自転車なんですけど、まあ、昭和時代の、うん、そういう自転車もあるので、まあ、それにお乗りになってて、
うん、いいお話伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
元祖 SDGs という感じはしますけどもね、そんな感じはしますが、それでもやはりね、先ほどね、さっき昭和のお話が出ました、長く乗っているという話がありますけど、私も昭和生まれなんで、やはりですね、自転車屋さんというと、カゴに水が入っているというのがあって、こうパンクを修理するときにこういつも、昔我々なんかはそう、自転車屋さんに持っていくと、パンクとか、ね、ゴムを水の中に入れてなんていうのがあって、今、令和の時代どうかなと思ったんですけど、深澤さんのところにもちゃんとありますね、パンク。令和でもやっぱり同じ感じなんですか、直し方っていうのは。
そうですね、やり方としては多分以前から変わっていないと思いますね。やはりチューブのに穴が開いてるかの確認で水を使うので、多分おそらくやり方自体は以前から変化はないかと思います。
やはりその辺はこう昔から同じような形で直してるわけですね。
そうですね。
ところで、深澤さんは3代目ということなんですけども、まあ、お父様はね、あと私も国領の盆踊り台で会とかでお見かけすることがあるんですけども、まあ、今もうお継ぎになられたということなんですか。
はい、そうです。私の方は令和の2年から継ぐようになりまして、そこから今父と一緒に働いている状態です。
なんかこう継ぐきっかけみたいなのは終わりあったんですか。
きっかけというとちょっと詳しくはあんま覚えてはいないんですけど、その時ですね、もともと営業職、全く別の会社で働いてたんですけど、うん、まあ、その時から、まあ、いずれは継ごうっていう考えはあったんですけど、ただタイミングとしてはその時にコロナが流行りまして、まあ、その時で営業があまりできないっていうのもあったので、うん、まあ、その時をきっかけに継ぐっていう方を決意したという感じです。
まあ、本当につい最近継ぐようになられたということですけども、まあ、先ほどもちょっとね、修理の話をしてましたけども、こちらは車椅子もね、直していただけるということで、車椅子の修理なんかもやっぱり来たりするんですか。
はい、車椅子の方も結構修理の方はあります。個人で使っている方だったり、あとは今、介護関係のお仕事で、結構会社さんも周りにあるので、そちらからのご依頼とか、うん、結構台数としてはあるかと思います。
はい、それもやっぱりパンクみたいのが一番多いんですか。
そうですね、やはりパンクした自転車、車椅子は修理の中でも多いですね。
へ
ー。こちらのパンクっていうのは自転車よりもお時間はかかるんですか。
いや、作業時間としては大して変わらないかと、はい、思います。
ただ先ほど の電動自転車の話もありましたけど、電気系統でなければ大体直していただけるってことですか。
そうですね。あとよっぽど外車とかで特殊な場合もあるので、部品の取り寄せができなかったらちょっとその時はお断りという形にはなってしまうんですけど、うん、まあ、基本的には直すようにはしております。
まあ、新しく季節を、ね、これから迎えるにあたっても自転車を私購入される方もたくさんいると思いますけども、何かこうプロから見て選ぶコツみたいのはあったりするんですか。
コツというとちょっと私もうーんっていうところはあるんですけども、一応自転車ごとに最低身長っていうのが、ありますので、まあ、それ以上の身長からの選んでいただくっていうのが一つと、あとは自転車でもいろいろ形があったりするので、はい、あとはそのあたりはお客様の好みのやつを 選んでいただくのがいいかなと、はい、私は思います。
結構今こうなんか人気の主流なものだったりあったりするんですか？やっぱり電動が一番多いんですかね今。
そうですね、あと電動が一番多いっていうのもまあ一つで、あとは普通の電動じゃなくてもやっぱいいっていうお客様もいますので、うん、その中でもやっぱ車体の軽い方を、うん、お選びになる方は多いと思います。
まあ、ちょうどねこれから新しい新生活を迎える方の中には自転車をね新しくという方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひこちらはねプロの深澤亮太さんの、まあ、コツを皆さんお聞きいただいて、覚えていただいて選んでいただきたいなというふうに思います。あとこの深澤人形さんというとお店の、ね、前にぬいぐるみが置かれてますけども、こちらもねたくさん子どもさんたちは喜ばれていると思いますけど。
そうですね、あの毎日保育園の子たちだったり、うん、まああのお子様連れの方が通ったりするんですけど、あの店の中を見たり、あの外に熊のぬいぐるみと、まあ、あの犬の、まあ、人形があるんですけど、まあ、触ったりして、まあ、ちょっと遊ぶような遊べるようなというか、まあ、見てもらうように、うん、ちょっとやってはおります。
まあ、店長にも、ね、たくさんあの人形が飾られたりしてますので、ね、お子さんとかは、ね、必ずすごい喜ばれるかなというふうに思いますけども、まあ、あの自転車の、ね、病院ということで今日お伝えをしていますけども、深澤林業さんやはりこう自転車今ね修理をしてほしいでもどこに持っていったらわからないっていうか、もしリスナーさんとかいたらねぜひあのお越しいただきたいですよね。
そうですね、あのその際はあのご相談だけでも構いませんのでぜひお立ち寄りいただければと思います。
ということで今日はですね国領庁にあります狛江通りにありますね深澤林業さんから中継でお伝えをしております。営業時間は月曜日から土曜日が午前9時ぐらいからですか？
はい、そうです、あの月曜日から土曜日の朝の9時から、夕方6時までですね営業時間になります。
日曜日はお休みですよね？
はい、そうです。
で月曜日から土曜日の間ですねぜひたくさんの方に来ていただきたいと思います。まあ、あのね、あまり修理ですからあまり、ね、たくさんの方に来られるというのは自転車が壊れちゃうということになっちゃうのであれなんですけど、でも今ね本当にこう修理で迷っている方どうしたらいいか分からないという方いらっしゃいましたね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。今日はですね国領庁狛江通り沿いにあります本当に国領の駅から歩いて 2,3 分のところですね深澤林業さんから中継でお伝えしました。あの自転車の病院という看板とあと先ほど途中ありましたぬいぐるみが目印になってますね、ぜひ皆さん何かありましたらお越しいただきたいと思います。岡本さん以上です。
はい、くにちゃん深澤さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。い
や、お話聞いていて私も本当にバリバリの自転車ユーザーなのでこうやって修理を安心して任せられる自転車屋さんが近所にあるっていうのは本当本当に頼もしいですしありがたいなと思います。自転車のねパンクとか壊れるのっていつかわからないんで本当にもう深澤さんねぜひ皆さんもね頼りにしてください。今日はくにちゃんこと深澤邦久さんが国領駅から歩いて5分の場所にある深澤林業から伝えてくれました。